始まりました。ここから始まる僕らの未来、学校、家族、恋愛、夢、この4つをテーマに高校生の本音のリアルトーク番組です。この番組は企業 YouTuber の S 河合がお送りいたします。はい、1週間ぶり、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、今日はまず初めにゆいちゃんから
合格発
表ゆいより先に答え言った無事合格しました、
はい、おめでとうございます。
はい、横一
全部言うやん
全部言う
フライング、はい、横浜市立大学の国際商学部に合格しました。
あ、よかったね、おめでとうございます。
ありがとうございます。ちょっとね、
うん、どうぞ。なんでそこ、うん、そこチョイス、
国際商学部は、あ、なんか横浜市立大学今年から新しく、なんだろう、学部編成で3つの学部になったんですけど、なんかもともとあった大きいひとまとまりの学部からコース別に学部として発展したんですよ。で、もう国際商学部は、経済と経営学を専攻に学ぶんですけど、なんか、まず横浜市立大学自体が留学生の受け入れ率が高くて、100人近くいるんですよ、毎年。留学生が。で、それで、その、外国との人たちの文化との交流もあるし、
志望動機みたいなのか
まあほぼじゃんで英語の勉強もちゃんと力入れてやってるし、あとなんか就職率が良くて 90% 超えてるんですよ。それも一つで、あとなんかその就職率が高い理由の一つに、なんか国内外の企業のインターンシップとかあるんですよ、会社の。そうで、職場体験みたいなのを大学生の間にできるから、そのな、うん、いいなと思って志望しました。
分かったからいいんじゃない。
はい、な感じです
現実味がなんか
ね、
受験生
だよね。リコはもう買ったの？
落ちたそうだから、うん、やっぱダメだったから、もう東京以下に変えました。ちゃんと
どこ受けたんだっけ？
慶応の総合政策。
そっか。
でももう看護ってあったから、もう別に大丈夫、全然
全然。じゃあ一般？
一般来月
センター、
いや私立の1月29に一般。
あ、そっか、私立か。
そう、めっちゃ早い。
そんな日にち言われたらドキドキするやん。
あ、確かに。
そう。え、歩めないの？
俺はもうないから。
でもなんか書類提出とかあるんじゃん。
あるけど、もう6月は俺、来年の6月だから、まだ来年か、1月から本気出そうかな、みたいな。
あ、
うん、ちょっと始まる前にさ、歩むちょっとなんか。
ね、ああ、そう。ほら、アメリカって学費が高いさ。
うん。現実問題ね。
そうそうそう。で、今センター試験終わったさ。だからアメリカ今も俺の目標はグーグルの本社に就職できたらいいなみたいな感じさ、
うん、
それでこのアメリカの私立大学高い学費払ってこのまま一本突き進むか、それとも今センター試験が終わったから一浪するしかないから、一浪してこの東大とかいいところ行って、そこから行って遠回りするかっていう、
院とかで、
うん、まあそうだしっていうジレンマ。
あ
高いから。
あ、でもセンター受けるの？
受けない。だから試験出してないから。
ああ、もう来年みたいな。
そう。
でも来年ってもうセンター終わりの年だからさ、
危険、ね。
そう。
みんなが散るよ多分来年。もう大変。もうみんなセンターが終わりって分かってるから、うん、来年で、
うんうん。傾向とかもガラッて変わるから、浪人は多分しない人が多い。
めちゃくちゃ必死だから多分。 現役生も必死だけど、その分浪人生もなんかもう、
過卒とかがね、
そう、過卒がもう浪人できないからって言って、多分競争がすごいことになるから、
ないね、
うん、多分なんかこの
私立もね、弊害やばそう、
行けてもなんかもう、例えば本当は東大に行けるレベルの人がなんか雪崩みたいな感じで、京大とか筑波とかにダーンって落ちてきて、そっからだからもともとそこに入れてた人がバーンって、もうなんかもう、
あ、じゃあ東大一個、東大に行けば問題なくない？
それはそうなんだそんな簡単に
言えない。しかもなんか東京の私立大学はなんか定員がこの少なくなったから、この早慶上智に行ける人はそこ落ちてマーチに行って、マーチ行けるレベルの人は日東駒線に行ってみたいな、そういうなんか一個ずつ
怖い、
どんどん落ちてって
一個ずつこう自分が本前で行けるところが落ちてるってこと、
うん、そう。
かちゃんほのかなんかが一番あれじゃん、
ほのかちゃんそのままやん、もう先生やから、
もう死にたい
先生とかもそれを煽ってくるって感じ。
めっちゃだからなんかこの自分の第一志望の大学とかあるじゃないですか。だからほのは早稲田だけど、うん、早稲田に行けない時のことを考えろみたいな。だからあのマーチ、あの中央とか明治とかにもうなんか視野を、中央とか明治とかも視野に入れとけって言われて、中央とか明治とか行けなかった時のために日東駒線視野に入れとけみたいな。どんどん落ちてきて。
最悪留大がある
から。そう、最悪もうどこも行けんってなったら留大の文学部とかに。
センター行ける。
うん、でもなんかセンターその。この今推薦目指してるから、センター受けたくないから、指定校を狙ったら、そのみんながセンターの勉強してる間、この指定校のための書類とかに時間を割かないといけなくて、
指定校落ちたら
もうやばい、終わる。
指定校はつわものがいるんでしょ。
かけました私指定校組なので
そうなんだ。
も
う
だからセンターを落ちてもいい覚悟ですよね、
推薦
栄養も出したんで、うん、2つ受けたんですよ、推薦を。栄養試験と指定校推薦と2つ受けたんで、うん、その分全部ですよ。だから夏休み全部潰れました
推薦のスペシャリスト。
え、な、何人だったライバル？
4倍あったんですよ、栄養は。だから5人の枠に20人ぐらいくる感じで、ゆいはって1次試験受かったんですけど2次で落ちて
あれは指定校？
指定校は
なんかゆいしかいなかったって聞いた。
そうだから学校で何人出たのか分かんないの。
あ、そうなの。
そう、
指定校ってなんかあれじゃないの、これがありますみたいな感じで、
うん、違う、なんか特殊だわけ。なんかこの大学私はこの何々大学何学部何学科に行きたいんですけど、指定校の枠ありますかって聞きに行って、ありますって言われたら出せるけど、そうないって言われたらもうそこでもう聞く権限は失われる
詳細なしだ。
そうそう、しかも1回しか聞けないから。
一回
指定校ってあれじゃないの、
担任とかにとりあえず一回自分の行きたい場所を言うんですよ、前もって、うん、
あ、探り入れるみたいな。
そうそう、担任はなんかうまくいったら担任の先生がその資料を入手してどういうことが書かれてるっつって、そのなんか学校での推薦の条件とか、向こうの大学がどういうのを求めてるかとかって書かれてるんですよ、学校に来るときに通知として。でそれを先生が入手してくれたら見れるんですけど、うん、
それは先生次第。
担任
で、待って、博打
ギャンブルじゃん。
してこってあれじゃないの、普通にこの中から選べますよとか、
うんうん、本田ちゃん貼られてる全部枠、
ゆいたちオープンじゃないの。
そう、だから上智とかも枠余ってるんですよ
そう、余ってるけどわからないから来ないみたいな。
そうそうそうそう。
もったいなくない？
めっちゃもったいない。
指定校ってあれでしょ、学校が押したらもうこの人絶対受かるんでしょ。
そうそうそうそう。
絶対行かした方がいいよね。
そう、しかも、ずっと枠余ってたら、この指定校の枠が消えるから。
どんどん狭まっていくし。で、うちは、あの、国公立の指定校の枠が横一しかなくて、で、しかも国際小学部って、一個前の年は、国際総合科学なんとかの経営学部みたいな名前なんですけど、うん、が今年から国際小学部になって引き継ぎであったんですよ、一枠だけで、しかも一人だったんですよ。だけど、そう、国公立は一個しかないから、あと全部次第だから、うん、もうみんな頑張ってましたね
たまたまゆいちゃんがそれを聞いたらあったってこと？
いや、ゆいはもともとそれ狙いです。
あ、知ってた
知ってた。
あ、知ってたんだ。
上も上でそれ受かってる人がいたから。
そうそう、その話を聞いてて、でゆいそもそも千葉大に行こうとしてたんですけど、うん、千葉大のなんか教養学部と横市の経営学部、経営っていうか国際商学部と2択での迷ってて、で将来何したいかってなった時に、経営を学びたいのか、その教養を身につけたいっていうか英語のこと、文化系を学びたいのかって言われたら、うん、文化苦手だから、うん、だったら教養よりも商学部で経営とか経済とか結衣が得意な方を生かした方がいいんじゃんって話になって横市にしたんですよ。でこの横市のこの学部が指定校を出してるのは知ってて、うん、
でラッキーだ、
そう、一枠あるのも分かってたから、うん、先生にありますよねって聞いて他人の先生をお願いして聞いてきて、うん、自分で進路ガイダンス行ってあるってなって出した。そうで結局何人は何人その枠に来たのかも
分かんない、
公表しないから
分からんのや。
あ、じゃあ片っ端から聞いていけばいいさ、あるって一個ずつ。
でも一個しか聞けないんやろ。
一個しか聞けないの？
それよ、そう本当に？
一個しか聞けない。
ワンチャンス。
ワンチャンス。
それって本当に。
え、マジでないって言われたら終わり。
終わり。
終わり。だから担任が超優しい人だったら、
ここもあるよみたいな。
なんかこんな感じなんだけどね。うん、横浜一律ねってめくって横でこうやって見れる。そうそう。あ、なるほどなるほどなるほど。
そうそう。
何人枠がどこの学
部？厳しい。
怖。怖すぎるそれ。
特殊だよね。
特殊、そう、マジでありえない。
いや、なんか国公立を推したいから
次第を推したくない
という。ここから始まる僕らの未来。
いや、受験大変えらい。でもそれ
をほのかの話を聞きたい
なんでなんで
将来。
そう、
あ、でもなんかその那覇国とは違って薬科は全部全部出てるんですよ。この掲示板みたいなところに大学別に指定校何枠ってバーって全部並んでて、そっから自分で探して選んで、でその誰と被ってるとかも全部教えてくれるんですよ。
それは怖い。
素晴らしい制度だよそれは。
先生によるんですけど、うん、なんか教えてくれる先生だったら、例えば評定が早稲田だって 4.3 から出せるんですよ。自分が 4.3 以上だったらその推薦を志願する権利があるんですよ。で、だけど 4.3 で出した人と4.7 で出した人だったら絶対 4.7 が強いじゃないですか。
確かに。
でもなんかそれを別にこのラインさえクリアしてれば関係ないっていう先生もいるんですよ。うん、4.3 だろうが 4.7 だろうがラインはクリアしてるから、それはもう評定以上のことの問題っていう人もいるけど、だから例えば 4.3 の人、4.3 で出した人がいます、
うん、
でも 4.9 で生徒会やってた人がいます、う
ん、絶対そっち取るさ。
ダブってたら、うん、絶対 4.9 で生徒会を取るんですよ、
うん、
だからそしたらこの人かわい
そう
じゃないですか。 4.3 の人、うん、絶対勝てない勝負なのに出してるから、うん、そしたら先生が、うん、なんかここにあいつが出してるから、うん、無理だから、うん、1個下げないみたいな。
あ、指定校って1個しか出せないの？
1 個しか出せない。
あ、そうなんだ。
そう、だから明治にしないとか中央にしないとか言うんですよ。
うん、
そしたらなんか、うん、先輩で会ったのが、うん、この先輩は 4.4 で指定校推薦出してて、だけど 4.5 の人が、うん、慶応に出してたんですよ。この 4.5 で慶応に出してた人がいたんですけど、ここにポンって 5.0 で生徒会やってた人がポンって入ってきたんですよ。
強い 5.0。
したらこの 4.5 の人勝てないじゃないですか。したらその 4.5 の人の担任の先生が、この先輩が 4.4 で指定校出してるよっつって、こいつに被せたら勝てるって言って、そう、こいつに被せたら勝てるから行けって言って被せたんですよ。
うんうん、
したらその 4.4 の方の先輩はなんかもうはーってなって、うん、いや、なんてことをしてくれたんだって言って
確かに
本当やね。
それでもう、うん、なんて言うんだろう、 別にそっから何ができるわけでもないけど、もうそれは根性で、うん、もうアピールしまくって、自分のやってきたこととか全部言って、で、部活で中高6年間同じ部活してて、しかも中高キャプテンやってたから、その 4.4 の人。それをひたすら押しまくったんですよ。そしたら 4.4 が勝ったんですよ。
すご
い。っていうドラマ。
え、待って、そのさ、それ何個上？今何年生？
今、大学3年？
結構、まあ、上
だね。3年？
結構上。
うん、あ、待って、3年。え、待って、この慶応のさ 5.0 の人さ、女子
だったはず。
でも、あ、友達のお姉ちゃんだ。
近かった
沖縄攻め
怖い、
知ってるみたいな、
うん、恐ろしいんですよ。だから理系内文系とかもいて、
ああ、潜んでるやつ、
理系なんですよ。こいつは理系なんですよ、うん、こいつは理系なのに、うん、あの評定が 5.0 とか 4.9 とかあるから、うん、指定校にポンって出したら自分は指定校取れるからって言って、理系なのに文系の指定校に出すんですよ。
あ、那覇校その人いっぱいいるかもしれない。
だからもうクソじゃないですか。で、文系からしたら分かんないから、うん、文系内での敵は分かるけど、うん、理系からポンって出されたらなんか何お前ってなるから、
うん、そうそう、分かる、めっちゃ分かる、
その恐怖。
全員文系？
文系理系
、
え、理系なの？
理系だけど文系以上
潜んでるやつ、こういうやつだ、
あれみたいな。
そうそう、ゆいも経済学部、経営とか経済の専門にするから、うん、理系も来るんですよ。
うーん、
可能性があって
気がち、
そうで、担任とこの指定校一本にかけるか、栄養も出してみてどっちかにするかみたいな話を、なんていうの、あ、年上げて4月入ってから、3年上がってからずっとしてて、で、なんかゆいは指定校で行きたかったけど、うん、確実じゃないですか、受かったら、
うん、
だから指定校出したかったけど、理系って去年行った先輩が理系なんですよ、
うん、
この可能性めっちゃ怖いじゃん、うん、だからどうしようってなって、まあ、とりあえずかけてみようって言って、栄養も指定校も出して、まあ、してこと
だから、那覇国で一番怖いのさ、あれじゃん、なんか那覇国県内で一番この留学が多いんですよ。それからこの一個上の帰ってきた人いるじゃないですか。そういう人たちもこの推薦の権限があるから、もう全然知らない人がもうポンって推薦を取りに行くみたいな。
そう、
それでなんか負けた人とかもいるから、
怖いね。帰国子女ってやつ。
そう、帰国子女だから、もうそのこのね、
帰国、
もう留学っていうこれが強すぎて
留学めっちゃ強い、
留学は強い。
しかも推薦いいところの推薦マジで帰国子女が全部取っていくんですよ。やばいよね、全部かっぱらっていくよね。
長期は
めっちゃやばい、えぐい、長期えぐい。そう、しかも自分のこのなんか、あの人は出してないから自分いけるかもしれないっていうのあるけど、うん、この全然知らない世界から急に来るから、
う
ん、そう、想定外の
探りを入れられない領域なんです
ね。だからあれですよ、もうできるだけ今自分が知ってる範囲では、うん、もう文系理系問わず、あ、本早稲田出すからって、早稲田出すからって言って回るんですよ。もう牽制しとくんですよ。くんなくんなって。そしたらなんかみんな一応人間だから、うん、あの人ずっと考えてたなみたいな、ずっと出すって言ってたなみたいな、かぶせるのかわいそうだなっていう思考回路があることを期待してるんですよ。
5.0
もうお願い。
人間関係が崩れたりしない？
あ、します、します。じゃあ、本当にするんですよ。指定校は周りの目気にしてたらやっていけないって言われて、友達が1人や2人減るぐらいは気にしないで方がいいって言われたんですよ。
怖い。
なんか、そうだから、被って友達めっちゃ仲良かったのに、この 5.0 と 4.5 で被ったんですよ。だから 5.0 が勝つから、この2人もう一言も口利かなくなったんですよ。
1人しか取ってもらえない。
そうです、そうです、1枠しかないから。
枠が何人取れるかって年によっても違うんですよ、
うんうんうん、
で大学自体ももらえるかどうかがその年によって変わるから微妙なんす。
怖い受験って
もうでも大人の社会より怖い。
怖いね、それ。
ここ戦争ですよ本当に。
2年生からもうこう牽制を張ってるわけじゃん、もう考えてるわけやん。
指定校推薦そんな怖かったんだ。那覇高校どんなから、うん、分かんない。
でも那覇校も慶応とかあるんじゃない？
ないない。
ないの？
多分明治法政ぐらいだす。私立の。
あ、そうなんだ。
あと文学部しかない、いいところは多分。
あ、そう、文学部なの？うん。なんか那覇校もさ、小学部か経済しかなくね、していく。
うんうん。小学部めっちゃ多い。あとは、やっぱ文学部とか。
文学部ある？多分。上智ぐらいじゃん。でも上智の文学部行ってないさ。う
ん、医学部、医学
部
ある？
医学部はないと思う。
いいのかな？
おるある。
問題は指定校ではないけど推薦枠がある医学部、新潟の医学部医学科にある。
俺らも謎の子大学の名前分からんけど、多分めっちゃ学費かかる。
聞いたことないよね。
うん、
ない、いいよな。
文系の学部しかない。
うん、あ、
そう。何するよりもしい。
そう、めっちゃお金かかるってよ。2000万とかかかるってよ。
でも早稲田のなんか機関理工とかはある、指定校ある、理系もあるけど、やっぱ理系ってバカ高いじゃん、私立。だからあんまり枠埋まらないけど、
ありはする
ね。うん、ありはする。
いいな。全部見てないから分かんないんだよな。
俺らな、ここいいところの指定校の私立は大体文学部しかないから、理系の成績高いつらが全然関係ないけど文学部の指定校として、そう取っていくっていう。
毎年ある。
ひどい。
毎年ある。
ひどい。
出て。
取っていくと受かるじゃん。
受かる。
受かりました。A 君はその、どこやらの受かりました。で、そこ行くの。
行きます行きます。指定校はもう受かったら行かな
きゃ、
う
ん、行かなきゃいけない。
でもあんま興味ない。
そう、興味ない学科やのに。
シンプルに受験したくないからっていう理由で。
でも大変じゃん。
あ、そういうことか。
それを先生たちは言うんですよ、みんなに。だから興味のない学部を受験したくないからっていう理由だけでそんな指定校を取ったらあかんよっていう。
あ、言う、めっちゃ言う、めっちゃ言うけどみんなやる。
そう、やったらもう先生たちも成績高いから別にほら、うん、本当に
落とすあれもない、
止めないから、
ね、この学部に興味があるかないかなんてもう本人の心の中次第だから、
うん、
落とすこともできないから。
なんかこんなって聞いてるとあれだよね、那覇国の水面下は割といいのかなって思ってくるよね。
水面下がちゃんとあるんや。
そう、全体に公表しないんですよ。
そうね。
それは今日、例えば今日先生の職員室の中であるの、それは 別枠であるの。
進路ガイダンス部っていう進路に関することを扱ってる先生たちの部屋があるんですよ、うん、赤本とかもいっぱい置いてあるとこで、
うん、
そこにしかないです。
うん、
でしかもそれを見るにはなんか先生たちの集団の机の置かれてるたくさんある場所と生徒が入れるギリギリの場所っていうのがあるんですよ。境界線があるんです。なんか棚置かれて、
はいはいはい、入りにく
からそれを越えて先生の机のところを越えてホワイトボードに手を差し伸べないと届かないから。
ホワイトボードに届か
ない。そうそう。でしかもなんか全てをなんかホッチキスで止めてまとめてて、それの上に指定校推薦のなんか指定校枠みたいなやつを一番上に一枚あってのホッチキスで、さらにそれをマグネットでホワイトボードだからもう届かない。
確かに。
そう、そこに行けない。でそれを見るためには生徒が入れる領域から先生に声をかけるしかない。
うん、
ってなったらやっぱさっきと同じようにどこどこのどこの子の何学部の何学科の指定校ありますかって聞くしかなくて、そのチャンスは一人一回だからもう終わりっていう。
そうなんだ。
だから本当にそうやってもう公平
にしてる。なんで一回にするの？
公平にしてるんじゃない？
この本当に自分の
人間関係がとかこうであでってならないようにもうみんな自立そうだよっていう。
自分の行きたいと思ってる学部以外は行かさせないみたいな言ってました。
そうそう、だからそうか、決めて、うん、もう一発勝負で、
う
ん、そのぐらいの覚悟して来いよと。
1年の時から言われてるね、
うん、
やめてよって
思う。興味ない
で。厳しいな。
すごいない。
優しい担任はね見せてくれるんですけど。
すごいな。
受験。
受験、今日はちょっと受験にもう特化してるけども、ほのちゃんなんかいろんな話がちょっとちらっとあるって聞いたけど、
なんか受験、この指定校の、指定校ってなんか高3が戦う時なんですけど、この準備をするのが高2の、高2からもみんな準備始めるんですよ、
指定校。どれぐらいから？
なんか早い人は、高2の最初にもう自分はここの指定校を出すって決めてて、そこに向かっていくんですよ。なんか、指定校を出すことを最終目標として、なんだろう、そのための、なんていうの、ルートに沿って、行く歩むんですよ、高2生活を。
高2生活、やっぱり指定校をみんなやっぱり狙ってるん、
なんか
基本は。
でも最初って結構少ないんですよ、高2の最初に自分指定校出すって言ってる人って結構少なくて、私立だしって言ってみんな、だけど結局文系ってなんかアパラパーとか多いんですよ結構。
わかる。
頭があんまり、なんかめっちゃいい人はめっちゃいいんですけど、弱い人もいるんですよ、頭が弱いって言い方はちょっとあれだけど、
遊んでる、
そう、結構チャラ、おちゃらけてる人たちが多くて、でもその人たちってやっぱなんて言うんだろう、センター受けて一般で行こうとすると結構厳しいものがあって、だけどこの評定、指定校の評定のラインさえクリアしてれば行ける可能性があるじゃないですか、この指定校の枠に、何大学だろうと、だからそれでこの直前になって、やっぱり自分もやっぱり自分もって言って指定校の枠にどんどん流れ込んでくるんですよ。で本土人の時で怖いのがセンターが最後だから、ここ浪人したらもうほぼ終わりなんですよ、本土人の人生は。
そうです
ね。人生終わり
だな。人生は
どういうことそれ。センターが終わったら人生終わり。
もうみんな落ちたくないんですよ、センター変わる、ガラって変わるから、
勉強してたから もうあれ、ね、
そう、もうなんかもうチャラとは言わないけど、でも全然やり方も違うし、どうしたらいいか分からなくなるから、
みんな囲まないしね。
そうそうそうそう、だからみんなもう現役で行きたいから、そしたら文系のそこそこできる人たちって、なんか指定校出してれば通るよみたいな。
甘いささやきが。
指定校考えてみたらとか言うんですよ、先生たちも。
先生が言うんや。
だけどなんかさすがにその席次30万以内とかに乗ってる人たちは、あ、もう勉強していけ勉強していけって先生たちもどんどん言うんですけど、この薬科って200ちょいいるんですけど、この100あたり100あたりにうろちょろしてる、まあ、良くも悪くもない人たち、まあ、ほんのそうなんですけど、良くも悪くもない人たちをどんどん指定校にプッシュしていくんですよ、合格実績を上げたいから。そしたらなんかこのなんて言うんだろう、いきなりこのじゃあ指定校ってなった瞬間にインターアクト部入ったりするんですよ、みんな。
なんで今
インターアクト部、
何や、インターアクト部って何？
なんかボランティアとかをする部活。
あ、要するにあれか、なんかこう活動のやつか。
そうそうそう、なんか
素敵ですね、
活動記録みたいな、自分はこんなことしてきましたってアピールポイントを作るために、
2年生のそれぐらいに
インターアクト部の人口が増えていくんですよ、どんどん。
インターアクト部の人口が増えていく。例えばいろんなことするの、みんな、
なんか
情報交換して、
なんだったかな、一回その海外から来た人のためにエイサーをするみたいな、
エイサー
沖縄ならではじゃないですか、エイサーってをインターアクト部がやってたりとか、なんかボランティアもするし、なんか何やってるか分かんないんですよ正直、謎謎で、だけどだからなんかインターアクト部っていう名前があるだけで正直そんなに大々的な活動はしてないんですって先生では言ってたんですよ。で、ほのも指定校を出すって決めてインターアクト入った方がいいですかって、その進路指導の先生に、仲いい先生がいて聞いたんですよ。したら指定校を出すって決めてインターアクト入ったら、その指定校のためにインターアクト入ったのが丸見えみたいな、別にインターアクトがしたくて部活に入ったんじゃなくて、指定校を出したいからインターアクト部に入ったんでしょって言われたら、もう何も言えないでしょって言われて、そんなの意味がないって言われて、で、ほのは中学からずっとハンドボールしてて、この6年もう継続するんですよ、 で中学の時もキャプテンしてて高校もキャプテンしてるんですよ今、うん、だからこの強みもあるし、うん、このラジオとかでこの経験値っていうのは絶対誰にも負けない自信があるんですよ、うん、だってラジオなんかそんな普通の人できないから
インターアクト部じゃできん
そうインターアクト部いやいや絶対負けん絶対負けんって思ってるんですよこの
これ役に立ってるやん
めっちゃ
嬉しい、ね、やった嬉しいな
だからもうラジオ本当にほのもう感謝しかないんですよこの場に
そうねわかるわ
あどう
全面的に押し出して
そうでなんかそのやっぱりやりたくてやってることだからこのラジオも、うんうん、このアピールができるじゃないですか、うん、自分はこんなことしたんですよっていう、うん、この経験値を積んでいくのが高2なんですよ
高2なんだ
で下積みが好き
そう下積みこの下積みがめちゃめちゃ大事で高3でみんなもうそれをなんか文章にしたりとか、うん、まとめたりとかしていくのが高3で、うん、それをボンって出して、うん、あもう絶対負けんっていうような志望理由書を出すんですよう
ん何なりたいの将来
なんか本当はっていうか今のところは検事になりたくて、
うん、かっこいい、
なんか法学そう法学に行きたいんだけど、うん、弁護士にはなりたくないんですよ、うん、でもそれがなんでかって言ったら弁護士って、うん、もうもしかしたら悪い人も守らなきゃいけないかもしれないじゃないですか、うんうんうん、そのニュースとかでその最近これ言っていいのか分かんないけどこの煽り運転のやつとか、うんうんうん、絶対にこいつが悪いのに、うん、こいつの罪を軽くしたりしてあげるのが弁護士じゃないですか、うん、絶対無理だと思うんですよほのいやお前が悪いだろって言っちゃう
って
思うそうそうそう思うから、うん、だから検事って一応公務員じゃないですか、うん、公務員だからなんかもうなんか守られてるし、うん、なんかこの正しいことをしてる、うん、してるよみたいな正しいことをしてるっていう感じがあるんですようん、自分の中に
検事は被害者を守るから
そうなんかなんだろう情がにあの弁護士は情が入っちゃいそうでどうしてもなんていうの自分の、うん、なんか仕事としてやっていけなさそうだなって思って、うん、でもなんか検事になりたいけど結局その早稲田の法学部志望なんですけど、うん、早稲田の方に行ったらもう視野が広がるじゃないですか、うん、この早稲田っていう大学のブランドもあるし、うん、就職に強いんですよ
確かに
めちゃくちゃ、
うん、そうなんだ
そうで早稲田 の, あの大学院に行ったら、うん、この司法試験の合格率も結構いいんですよ、うん、早稲田の大学院は、うん、だからで自分は今英語があんまり得意じゃなくてだけどそのセンターがなくなるから留学に行けないんですよ
あそうだ、ね、
怖くて、うん、怖くて留学に行けないからその早稲田はその留学生この海外との交流も盛んだからで英語にめっちゃ力入れてて、うん、てか外国語に力を入れてて英語にっていうか、うんうん、だからそこに行ったらその自分が弱いところも強くできるし、うん、もっといろんな人とコミュニケーションも取れるし、うんっていうこの自分の将来の幅を広げるために早稲田に行くんですよ。
かっこいい。
かっこいい。
っていう
ストーリーがもうできてんだよね。
もう自分の中で出来上がってるからそのために指定校なんですよ。
かっこいい。かっこいい。
2年生のうちからこんなしてちゃんと考えてたらね余裕だよね受験とかね。
うん、怖いようやっか。怖い。怖い。
なんかでも話聞いてたらさ大人の社会の縮小版っていうのかな。そのあの別に下積みが絶対いるとかええとかじゃなくて、うん、やっぱりこうそういうまあその何々やからそのためにやっていくっていうのもまあありだろうけど本来自分の好きなことが結果自分の力になっていることを評価されるみたいな大人でもやっぱりこのそんなになんかこう明確ではないけど下積みというかそういうことせんとうまいことやる人って多いけどやっぱりどこかでこう下から積んでるやつってやっぱり強いよねうん、うん、いやもう抜群に強さがあるよ、うん、人としての面白みとかねうんやっぱりその別にそれがいいかどうかっていう話じゃなくて やっぱり苦しいのを乗り越えたり、まあ、僕ら経営者のレベル世界しか知らんけど、やっぱり苦しいのを乗り越えてるかどうかなんて大体話したら分かる、うん、自分のお金の苦しいのか社員の金作るために動いてたのかみたいなことも含めて、だからすごいそのなんか今ほんまに聞いてて大人の世界の圧縮版というか、なんか前哨戦やってるみたいな。うん、いやすごいね。いやもう俺らこの世代でなくてよかった、もう。
もう負けてるね。
いや負けてるのこですよ。もう
戦えない。
もう中学出て働く。
いやだからそれを今戦ってるのがこの高3の受験生の人たちだから、すごいなって思う今は。
俺も受験ないから。
うん、でも分かるかも。下積みみたいなことはゆいもやってたから、
うん、よく分か
る。ゆいは、部活動が強くて映画研究部って部活に入ってるんですけど、うんうん、まあ、そこそこ
いやめっちゃ強い
まあまあの実績あるんですよね。全国行ってるんで毎年、う
ん、全国でも賞取りやるじゃん。
それを3年間やったから、うん、かなりの実績積んでる上に派遣も行ってるし。
派遣って何？
沖縄県大会とか九州の沖縄県予選とかあって、うん、全国の一番有名な大きい大会だったら NHK 杯っていうのがあるんですよ、うん、高校放送コンテストっていうのがあって、うん、それの沖縄県予選で県1位になったら、うん、まあ、最優秀賞か優秀賞を取ったら、全国大会に派遣で、あの紅白がやってる NHK ホールで大会があるんですけど、
すげえ。
とかに
映画のそのクラブで、
クラブです。
映画撮るの？
何をするの？
ショートムービー撮るんですよ。5分から一番短くて5分で、うん、長くて8分なんですよ、うんうんうん、でラジオ番組って言って、うん、こんな感じであの収録みたいな形で続き
始まる僕らの未来。よっしゃ
ー。続きなんですけど、ラジオとテレビ番組部門って2つあるんですけど、ラジオは、このラジオの収録みたいに自分たちで作るんですけど、脚本とか全部話もで、それをこのなんて言うんだろう、 BGM とあと SE っていう人たちを呼んでるんですけど、サウンドエフェクトって言ってなんかドアをノックする音、コンコンみたいな、これを一から自分たちで撮ったり作ったりするんですよ。でそれとか、あとはそのフリーで出てるその音楽とか効果音とかを拾ってきて組み合わせて一つの物語を作るんですけど、ラジオだからもう一切映像なしの版と映像あり版と2つ別々のものを作ってそれを提出してみたいな。
ガチやん。
ガチです。でそれをやるんですけど、
それをやってきたことっていうのがものすごい評価されるわけよな、
うん、今言う。めっちゃ大変です。
ブラック部活でね、まあまあ
フォロー。ゆいたちの部活は労働時間がブラックなのであって、
う
ん、
あ、そうそう、
環境はブラックではないです。
あ、なるほど。
労働時間はえげつない。
なんかいつもいるんですよ。土日に学校行ったらいつもいるんですよ。
じゃあもうほとんどそんなに、
だからほぼ365日ずっとですよ。
わしの皆勤賞だよね。
何人ぐらいのそれ部活、
ゆいたちの代が一番多くて、うん、今の3年生が15人くらい。
めっちゃいるやん。
で1個上が6人7人8人、
うん、じゃあすごい。
ゆいたちの代だけめちゃくちゃ多くて、その下も今減ったんだよな、3人とか。
そうなの？じゃあめっちゃ大変じゃん。
だからもうやばい、部活存続の危機。
本当だね。
だからみんな入ってください、映画研究。
南国に今から受験する子。
強いので。
そんだけなんで強いん、そこは南国が。
やっぱあれですね、あのもともと映画研究部っていう部活が沖縄に2つしかないんですけど、うん、開放高校と那覇国と、うん、でその開放で その最初に映画研究部っていう部活を作った顧問の人がいて、先生がいて、キャン先生って言うんですけど、その先生が那覇国に移るときに、那覇国で新しく作ったんですけど、その先生がめっちゃ強いんですよ。もうなんか、
ガチ勢
みたいな。ガチ勢。素人さんなんですよ、一応ね。なはずなのに、もうやばい。
どこ行ったんだっけ今。
昨日は
昨日も作った
なんか作るって話聞いたけど、結局どうなってるか分かんない。その人が、一応、沖縄県予選の審査員とかもやってるんですけど。
いや、もうそれは、そういうことじゃん。
でも、やっぱり、あれですね。先輩たち、この部活ができてから、先輩たちが、その、キャン先生と一緒に、全部その経験値貯めてきた分を、ユイたちが受け継いで、その経験値分だけユイたちがさらに上乗せしてるだけなんで、先輩たちがすごいです。あとは機材の力ですね。パソコンと、パソコンの編集ソフトとカメラのおかげです。
すごいじゃん。そういえばユイちゃんもできるんだ。
いや、ユイできない。役割分担があるんで、
何担当？
何担当？
ユイオールマイティ派だったんで、ほぼ何でもできるんですけど、うん、カメラとパソコンはいじったことないです。
カメラとパソコンはなく。
専門職なんですよ、カメラとパソコンって。うんうんうん、そのカメラだったらアップズームとかだけじゃなくて、画面の明るさとか、うんうん、その濃度って光の濃度とか全部カメラでいじらないといけないんですよね、うん、でパソコンの編集班だったら、その編集の人たちはラジオだったら音に敏感なんですよ。全部だから、この音が今後ろで鳴ってるからその音消さないといけないとか、全部何が鳴ってるか分かるんですよ。気持ち気持ち悪いけどね。
まあ、文系だしね。
すげー。
映像だったらゆいたちの時代の編集さんはエフェクトって言って、なんて言うんだっけ、ああいうの、なんか自分でその動くモーションとかを作って設定して、カメラに当てはめて、映像に当てはめてとか、どういうめくり方するとか、ホワイトアウトする、ブラックアウトするとか。
プロやん。
プロ、
すごい。
マジで強い。
絶対文化部なれない。
でもゆいたちは結構文化部っていうよりも階段を上から下まで往復する運動部ですね。
運動部、
確かに。
機材持って移動するからすっごく大変なんですよ。走るし、走ってる写真っていうか動画撮るために走るんですよ。ゆいたちも
隣で。
そう、ゆいはなんかいっぱいやったんです。小道具とか必要な材料とかを自分たちで集めてきて作ったり、本の表紙作ったりとか、小道具班とかいるんですよ。ゆいはまあ、いろいろやったから何でもできる分パシリが多い。あ、足りない、ごめん、取ってくるってユイが走るから、うん、ユイがいつも走ってるんですよね、大体。
いや、まあ運動になるから。まあ
やめてから太りました。
マジ、
体重が増える。階段上から下まで行くんですよ。降りて登って、降りて登って、でゆいたちの部室がまた4階にあるんですよ、最上階。
それは辛い。
1階で撮影したら1階から4階まで上がって戻ってこないといけないのに、ないの見つけたらまた上がらないといけないから。それを1日に何往復もするという。
それ休みの日もずっといた。
うん、
で、いや、
学校終わってからももちろんいる。
うん、
いつ勉強してるの？
してない。だからこそ
先生
なん
だよ。
ゆい勉強で勝てる自信が全くなかったから。でラジオもあるし、そのね、塾でやってたその経営者の人にインタビューとかもやってたから、じゃあ推薦にしようかってなったんで。
ああ、
塾の出会ってた経営者の人にインタビューは、僕と出会ったあのあれのこと、
あれとまた別に、あの違う方にインタビューもしに行ったんですよ。
へー、GV 結構いろんな人来るよね。
うん、
ラーメン屋さんの人、
ラーメン屋さんもそうだし、あのちゃんと自分で赴いたのもそうだし、2人ほど、
自分で行っていた。
金城さんと2人で。
最近また新しいの来てますよ、 GV に。
何
なんか
哲学対話の人。
うん、なんか沖縄のバスの、高校生のバスの利用率を上げようみたいな県の授業なんですよ。県の授業で、その、なんだっけ、ワッターバストっていうのがあって。
あるある。
ワッターバスト、
ワッターっていうのは私たちのバスト、あの、党って自民党とかの党。
バスト、
バスト。
県民が歩かないから、バスを使うよう促進するために、
できた
企画
みたいな、うん、ああ
政治団体はやばい、
ね、
なんかそのワッターバストの人たちとか、うん、そのなんかこれなんかクリエイターっていうのかな、なんか、とか、なんかもう誰が誰か分かんないんですけど、うん、いろんな人が来て、うん、そのどうやったらバスの利用率を上げられるかっていうことをやって
ます。インタビューされした、されたん、
うん、なんかみんなでディスカッションみたいな感じ。
高2？
高2。高2が炎入れて3人しかいなかったけど、その時。
あー、すげえ。
ただにしてくればみんな使う。
そうそう、だからなんか。
でもそしたらマナー悪くならん。
変わる？
変わるよ。変わるよ。
なんで？
でも、ほのが今提案してるのが、うん、なんか、このイベントとかあるじゃないですか。この、例えば、イルミネーションとか、うん、なんか、クリスマスのイルミネーションとか、うん、なんか、は、その、海洋博公園、その、チュラ海のところで、花火やってたりとか、うん、だからなんか結構、なんか、なんだろう。うん、北部っていうか、なんか遠いところ、うん、那覇からしたら遠いところで、なんか、すごい、なんか、すっごいイルミネーションとかをやってるんですよ。だから、なかなか行けなくて、うん、高校生、自分たちでは。なんか、お金かかるし。
高いもんね。
交通費でお金かかったら話にならないじゃないですか。うん、こんなにお金ないのに。だから、
切実だ。
そう。それをどうにかするために、その、500円以上かかる、うん、この那覇のここから500円以上かかるところで、何か大きいイベントがやるときは、ワンコインバスを走らせればいいんじゃないかって、
この
イベントの時だけ、ワンコインバスを走らせたら、さすがにシャトルバスにしたら無料になっちゃうから、ワンコインバスって言ったら乗ると思うんですよ、ほのは。
乗る。
てか、ほのだったら乗るんですよ。
ゆいも乗る。
だって海洋博にワンコインで行けるって言ったら全然払うじゃないですか。
500円で行けるって言ったらね、
そうそうそう、
最高でしょ。
それをやったら、なんか結果的にこの運賃は安くなってるかもしれないけど、うん、その人数とかを全部換算していったら絶対に、なん、売り上げっていうのかな、バスで、うん、バスに使うお金は増えるっていう、うん、計算はしてないけど自信はあるんですよ。
自信。
そう、まあ、増えるでしょ
う。そう、増えるでしょうみたいな。
しかもなんかバスってあんまさ、なんか乗らんくない、うん、乗るとしてもこの何番の何時何分とか、
そうそうそう。
ここからはじまる僕らの未来。よっしゃー。
今日もあっという間、
あっという間、
あっという間、ね、すごい受験の話からのワッターバスト。
あれいいアイデアね。
すごいね。
さっきほのちゃんが言ったけど、うん、仕事作る時って、うん、すごい大事なのはお客さんを見るっていうモデルはみんな考えるのね。例えばこれやったら統計データ的にこのぐらいで乗るだろうってまずね、まずみんな欲するんだけど、僕はずっと大事にしてるのは自分やったらそれを買うかどうかやね。これって結構大事やね。最低限僕と同じ財布の感覚、僕と同じ生き方の感覚みたいなあるじゃない、みんな人って、うんうんうん、その人たちは乗るんだから、例えば今の話でいけば、ってことはマーケティングとはちょっと違うところで現実味があるわけよね。マーケティングっていうのは、まあ、例えばアンケートであったり、確率論やから、うん、なので、すごく面白い話やった、最後。私だったら乗るもんっていうのは、うん、これ聞いてる経済の人は、うんうんってうなずいてるかもしれない。うん、
早稲田の人が聞いてたら、あ、この子って
。那覇沼でしか食べてない。
確かに。
プッシュしていこう。
プッシュしていこう。
はい、じゃあ本当にまた、ね、今日も本当楽しい話であっという間だったんですけども、うん、この番組は企業 YouTuber の S かわいがお送りしました。ローマ字で SKAWAIIIS かわいいいい、ローマ字で SKAWAI が3つで検索してみてください。いろんな情報をね、S かわいいでは発信してますので、ぜひぜひ見てほしいなと思っています。で、またこの番組への応援メッセージ、質問とかお便りをお待ちしています。 お手紙の場合は郵便番号 900-0013 沖縄県那覇市牧師2丁目 18-4 パレット牧師ビル FM 那覇ココミラ係。メールの方は 780@fmnaha.jp です。どちらもココミラ係までよろしくお願いします。では今日も皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあまた来週も同じ時間に、せーの、バイバーイ。